飛騨高山店、飛騨店、
ヒッツミーアップ。
飛騨高山店、飛騨店の小川さくらです。飛騨店ってご存知ですか？飛騨店というのは正式名称で、飛騨高山擬人化キャラクター飛騨高山店、略して飛騨店になります。ぜひカタカナで飛騨店と検索してみてください。飛騨高山の10エリアを擬人化したキャラクターになります。高山市街地、奥飛騨温泉郷、上宝、入川、高根、朝日、一宮、国府、久久野、清見、そして小川、10人のキャラがそれぞれの地域の魅力を発信していきます。公式サイトもありますので、ぜひ皆さん見てみてください。小川町といえば小川桜です。私、小川桜は小川桜の化身なんですよ。飛騨店、小川桜からのご挨拶、聞いてください。
春を告げる遅咲きの桜吹雪、飛騨店の花しぐれ、小川桜。こんにちは。飛騨高山擬人化キャラクター、飛騨高山店、飛騨店の小川エリア担当、小川さくらです。小川町といえば小川さくら、私の名前の由来にもなってるし、てかまんまね。樹齢400年以上の小川さくらは4月中旬以降に見頃となる遅咲きの桜。春には満開の桜がダム湖の青と見事なコントラストを描いて、まあ最高の映えスポットじゃないかな。ライトアップされた夜もとっても幻想的。小川っていうのは川の名前。清流小川のせせらぎを聞きながら白山の雄大な景色を眺める、もうちっぽけな悩みなんて吹っ飛んじゃうんだから。小川の魅力は桜だけじゃありません。グルメよ、グルメ。小川のグルメといったら、なんといっても蕎麦。小川蕎麦は風味があって口当たりもいいの。水が美味しいところの蕎麦は美味しいに決まってるよね。お店によってもこだわりがあるから食べ歩くのがおすすめ。あともう一個、けいちゃん、聞いたことあるでしょ？ない？まあもう。じゃあ覚えてね。若鶏をキャベツやもやしと一緒に鉄板で焼いて食べるの。味噌味で仕立てたけいちゃんに野菜の甘みが加わった豆板焼き、ご飯が進むよ。歴史的なスポットも見逃しちゃダメ。さくらのおすすめはみぼろダム。みぼろ湖の景色はまるで絵画のように美しいの。秋には紅葉が湖面に生えてため息が出るほどの絶景よ。そうそう、言い忘れてたけど、最近私村芝居にハマってるの。村芝居って聞いたことない？小川の若者が人情時代劇を演じる奉納芝居。結構エモい内容だから見てると引き込まれるわよ。私の出番は内緒。恥ずかしいけど見に来てね。いかがですか？奥深い自然と歴史を感じる小川町。訪れないとこのエモさは伝わらないからね。飛騨店の桜代表だよね。小川桜が満開の笑顔で皆さんのお越しをお待ちしています。今すぐ予約してきて。
飛騨店、ヒッツミーアップ。改めまして、飛騨店小川桜の CV の
声優の岩波明子です。すいません、実は地声が低いんです。この番組はですね、 Z 世代の Z 世代による Z 世代のための番組になっております。私も Z 世代なんですけれども、まず私の自己紹介だけちょっと軽くさせていただきたいと思います。私は今名古屋で声優ナレーターとして活動しております。出ている作品としましては、中京テレビで放送していた カンラフルなエブリデイという作品の、キャラクターボイスを担当していまして、あの一役だけではなくて、あの多くて本当に10ぐらいいろんな役で出ております。ですね、あの主人公の横にあのよく出てくる女の子がいるんですけど、多分名前がないんですね。あの二つ結びのオレンジの服を着た女の子であったりとか、あとあの外国人のお母さんですかね、女性の役だったりとか男の子役だったりとか、本当にあの自分でもちょっと思い出せないくらいいろんな役をやっておりますので、 YouTube にも実は上がっております。中京テレビのチャンネルですねに、カンラフルなエブリデイのアニメ載っておりますので、ぜひ聞いていただければ、ちょっと私の声を探していただければなと思います。あとですね、春名古屋港愛知県警のオリジナルアニメにも出演しております。こちらもあの YouTube に載っておりますので、こちらもいろんな役で出ておりますので、また聞いていただければなと思います。そうですね、はい、2024年出演しておりますし、その2023年も実は出ております。はい、あの2年連続出ています。毎年あのやっているものになるので、春名古屋校の学生さんが毎年作っていて、今のところちょっと2年連続で参加していますので、毎年出たいなと思っているんですけれども、ぜひこちらもあの2つとも動画上がってるので、聞いてみていただけると嬉しいです。アニメです。はい、あの短いショートアニメーションになっております。ちょっと何の役かはあの内緒なんですけれども、ちょっと私のこの声を頼りに探してみてほしいです。そして、ここからはすごいプライベートなお話なんですけれども、実は私あのカラオケが好きですあの仕事終わりにカラオケに行ったりとかするぐらい好きで、歌うのはやっぱアニソンが多いですかね。あのラブライブっていうアニメもすごい好きなんですけど、あの本当にこれ声優あるあるというかにしかない感覚だと思うんですけど、アニメに9人ぐらい女の子が出てくるので、9人が歌ってるので、それぞれのパートを演じ分けて歌えるかみたいなっていうところを結構あの挑戦しながらやったりするので、なのでラブライブだったりとか、やっぱり あの声優さんが歌ってるキャラクターソングを歌うことが多いですね。で、特技なんですけど、まあ、特技と言えるかという感じなんですけど、アコースティックギターをちょっとやっておりまして、小学生の時にちょっと習っていて、なので、まあ、軽く、まあ、コードは弾けますっていう感じですかね曲は、当時練習してたのは、そうですね、本当に10年前ぐらいの話なので、スタンドバイミーとかやるってやってました結構あのギターの本が習う時に本もらって、その本に書いてあって、結構初心者向けというかの曲が書いてあって、割と序盤にスタンドバイミーが出てきたのであ、そうです、そうです、まあ、スタンドバイミーとか、まあ、一番最初はキラキラ星とかから始まったんですけどあとスピッツさんのチェリーだったりとか、まあ、スピッツさんの曲って結構いろんな、まあ、弾き語りに向いてる曲がやっぱ多いので、そういった曲やったりとかっていう感じですかね。あと卓球が得意かなと思います。最近本当にやってないんですけど、中学の時卓球部で、実は部長だったんですけど、そこまでは強くはなかったんですけど、卓球もやっておりました。あとあのバトンをやっておりました。くるくる回すバトンですね。これあの小学校の時にクラブに入らないといけなくて、その時にバトンクラブに入って回しながら踊ってました。はい、ダンス、まあ、軽くこう振り付けながら踊ってたりはしてたので、バキバキのダンスではないんですけど、でも結構意外とあのダンスを踊ったりするのも好きで、習ってはないんですけど、あのアイドルがすごい好きなので、そのサビだけちょっと自分で動画見て覚えたりとかっていうのは、実は趣味で、完全に趣味でやってるので、ダンスはあの好きですね。はい、という感じです。はい、っていうのが、ま、あの自己紹介になるんですけども、実は私高山に来たことがなくてですね、今回この作品に携わらせていただいて、まあ、初めてあの高山について詳しく知ったんですけれども、本当にいろんな有名なものがあるっていうのを知って、もう今度絶対に、もう松川町は絶対に行きたいなと思います。
ひだてん、ひつみアップ
ということで、この番組について少しお話ししていきたいと思います。こちらの番組は Z 世代の Z 世代による Z 世代のための雑談番組となっております。ちなみに Z 世代というのはですね、1997年から2012年生まれ、2025年では13歳から28歳の方 なんですね。ちょっと私28歳までが Z 世代って聞いてちょっとびっくりしました。本当はまあ20代前半ぐらいの方かなと思ったんですけど、後半の方も Z 世代に入るんだなっていうのはちょっと初めて知ってびっくりなんですけれども、5年前から言われてるっていう風に聞いたんですけれども、ちょっとびっくりしました。はい。でどうして Z 世代なのかということなんですけれども、中部エリア以外の Z 世代っていうのは高山を知らないみたいなんですね。私は、中部エリアに住んでいるので高山っていうのは知っているんですけれども、なのでこちらの番組は、東京や大阪であったり、その他の都市の Z 世代にも高山についてちゃんと知ってほしいということを、テーマにやっております。どうしたら知ってもらえるかというところなんですけど、そうですね、私だったらやっぱ今ってやっぱ、X であったりとかインスタであったりとか、SNS っていうのがやっぱり皆さんに知ってもらうために一番大事なのかなと思うので、SNS でこれからこの活動にすごいがっつりと関わらせてもらうので、小川町の魅力であったりとか高山の魅力をどんどん発信していきたいなというふうに思います。今はX で声優の岩波亜子としてやっておりますので、岩波亜子という風に調べてもらったら出てくるかなと思います。岩波は岩は普通に、岩で、波は簡単な山水の簡単な波です。で、亜子はひらがなで、はい、になります。公開しているので X で調べてもらえれば出てくるかなと思います。もちろんフォローしてくださいはい、フォローしていただけるととても嬉しいですし、ボイスサンプルとかも X から飛んで聞けますので、ぜひ、はい、聞いていただければ嬉しいです。はい、ひだてんは全国エリアで高山をアピールしていくという、ものになりますので、ぜひ皆さんこの絵を機に知っていただければ嬉しいです。
ひだてんボイスドラマ、ここからは私岩波亜子が演じるボイスドラマを聞いていただきましょう。タイトルは桜森が見た夢儚い春の風です。で、私が CV を務めるキャラクター小川さくらちゃんが登場する切ない物語です。さくらちゃんの心の変化に注目してぜひ聞いてみてください。それでは聞いてください。ボイスドラマ桜森が見た夢儚い春の風。
もうすぐお別れね。400年という歳月は長いようで、実はあっという間だったわ。誰に聞かせるでもなく、静かに囁いた声は雪に吸い込まれるように消えていく。創設11月に降る雪をこう呼ぶ人もいる。遥か昔より私はこの桜と共にここで暮らしてきた。私は、そうだな、桜森とでも言っておこうか。ここは塩川村の高林寺。寒風の中、江戸彼岸桜の老木は眠るように佇んでいる。老いてなお春になると見事な花を咲かせるはずだった。だがそれも来年で見納め、いや、工事が早く進めば春を待たずにその命は絶たれることになる。この村はダムの底に沈むのだ。私は感謝の思いを胸に秘め目を閉じた。雪混じりの風が頬をかすめ、冷たいはずのその感触がどこか懐かしくて優しいものに思えた。1959年、私には最後の冬。頬に当たった雪がゆっくり溶けていく。まるで桜色の涙を流しているようだった。 くらい時間が経ったのか、よく覚えていない。どこからか、小さな視線を感じていた。いつの間にか風はなぎ、しんしんと雪が降る。静寂の中、かすかな息遣いが伝わってきた。振り向けば、スーツの上に、ネイビーの作業用ジャンパーを羽織った男性。足元に積もった雪が、彼の迷いを映すように揺れている。彼の顔は、知っている。ダム開発の責任者だ。名前は、確か、リョウ。そうか、確か今日、建設反対派の解散式だったんだな。開発側の人間にしては嬉しそうな顔には見えないが、リョウは私と視線が合うと雪を踏みしめながらこちらへ歩いてくる。私の方を見て目を見開きながら、
どうして今まで気づかなかったんだろう
つぶやいた。何を言ってるのかしら。私、雪の日も雨の日もいつだってここにいたじゃない。体に降り積もる雪を払おうともせず、彼は私と老いた桜をずっと見つめていた。私と亮の逢瀬はそれから毎日のように続いた。といっても一方的に彼が会いに来るのだけれど、まあ私デブ症だからしょうがないわね。遅い春が小さなぬくもりを運んできても、彼は私のもとへやってきた。
君を守りたい
が彼の口癖だ。直接的な愛の言葉。何度言われても冷めることはない。愛おしそうに私を抱きしめる亮。ああ、いつまでもこうしていたいけど。彼はまっすぐな瞳で私を見つめ、ため息をつく。そんな悲しい顔をしないで。今、この時を大切にして。私たちは時間の許す限り逢瀬を重ねていった。新しい年を迎え、住民は一人二人と村を出ていく。町では桜が落花盛んとなり、眩しい新緑に生まれ変わる頃、私にとって一年で最も輝く季節がやってきた。樹齢400年を超える巨木が見事な花を咲かせる。人々が太い幹の下に集まり、灰を組み交わす。去年より人の数は多い。心なしか今年はみんな時々寂しそうな表情をする。嫌だな、花の命は短いのよ。せめて桜吹雪が舞う間は心から楽しんでほしいわ。私の方もほんのり桜色に蒸気する。早く彼に会いたい。でも亮がやってくるのは村人がいなくなる夜遅く。いいの、私だって二人きりで会いたいんだもの。人目を気にしながらやってくる彼はいつもより強く私を抱きしめた。
このまま時間が止まってしまえば。
そういえばそんなアニメも今流行ってるんじゃない。だけど目の前の現実を受け止めなきゃ。季節が変わってこの桜が切り倒されたら、私もここからいなくなるわ。
行かないでほしい。
そうね、私も同じ気持ちよ。もうその気持ちだけで十分。あなただって
ダムが完成すればこの村から出ていくんだし、儚さや物の哀れは桜の象徴なんだから、
いつまでもいつまでも夜が更けるまで彼は私を抱きしめていた。
おかえり。
え？誰？私を呼ぶのは誰？
1961年4月、完成したミボロダムが壮大な姿を現した。ダム湖のほとりにはひっそりと佇む2本の老木、根も枝も幹も伐採されて悲惨な姿を晒している。その前で一人の青年が私の名を呼ぶ。私はゆっくりと目を開ける。
リョウ、どうして？ちょっとやつれたんじゃない？なのにそんな嬉しそうな顔をして。
リョウは口の歯を少し歪めてゆっくりと話し始めた。どんなことをしても君を救いたかった。その一途な思いで移植のために走り回ったのだという。考えられるあらゆる手段を使って、思いつくすべての名医に頼って老木を移植したのだという。
そうだったんだ。
移植されたのはかつてダムの底にあった2本の巨木。枝ぶりも見事な高林寺と小蓮寺の桜の木だ。だが移植された桜を見た村人はその無残な姿を見て顔をしかめた。彼も不安な表情で私を見つめている。
うん、大丈夫、私は生きてる。ほら、命の鼓動が聞こえるでしょう。
彼は瞳を潤ませていつものように私を抱いた。移植から10年後の1970年春、二本の老木は満開の花を咲かせた。亮が亡くなったのを知ったのは随分後になってからだった。
骨は湖に撒いてほしい。
その願い通り、遺灰は静かにダムの水面へと撒かれた。風に乗り湖面へ流れていく。その時、塩川桜の枝から離れた花びらが一枚空を舞った。彼の魂に寄り添うように。人の一生は短い。彼の記憶の中の私との思い出、それは400年という長い時間の中で瞬きするようなひとときだった。
おかえりなさい、あなた。これからはもうずっと一緒よ。
桜は再び風に乗り、ミボロダムの湖面へと散っていく。私は亮の魂と共に遥かなる春の夢を見続けるのだろう。だってあなたは私の桜森だから。
ボイスドラマ桜森が見た夢、儚い春の風、聞いていただきました。いや、聞いてみてこう桜ちゃんについてより詳しく知ることができました。もともと初めてキャラクターをいただいた時はこう純粋に明るくて天真爛漫なこうお姉さんっていうキャラクターっていうイメージだったんですけれども、この作品を実際にこう読んでいく中で亮の存在っていうのがすごいさくらちゃんにとって大きかったんじゃないかなということを知って、亮のおかげでこう今の明るいさくらちゃんがいるのかなと、はい、思いました。なのでこれからもいろんな作品だったりとか ボイスドラマを演じていく中でよりいろんなさくらちゃんを知れたらなというふうに思います。
あ、そうなんですね。実はこれ半分実話なんですよね。実際の庄川桜のこの歴史っていうところとすごいリンクしていて、本当に庄川桜もうこんな気持ちだったんじゃないかなっていうふうに考えて聞くだけでもなんかより愛着が湧いてきました。本当に生で見てみたいなというふうに本当に思いました。
はい、これからも毎回いろんなボイスドラマをお届けします。もちろん物語の舞台はすべて高山です。すべてのボイスドラマはこの番組ひだてんヒッツミアップの公式サイトのほか Spotify、Amazon Music、Apple Podcast など各種ポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひ番組登録してリスナーになってください。また小説家になろうでは読書も楽しめます。こちらも読者になってくださいね。ポッドキャストもなろうサイトも高山市またはカタカナでひだてんと検索してください。番組へのお便りもお待ちしています。ひだてん公式サイトの中にこの番組のページがあるのでフォームからぜひ送ってください。推しのひだてんへのメッセージやおすすめの高山情報もぜひぜひ送ってきてください。番組で紹介された方にはひだてんオリジナルカードとひだてんの直筆サインをプレゼントします。どしどしお送りください。いかがでしたか？私自身こういったラジオ番組も本当に初めてなのですごい緊張していたんですけど、やっていくうちにどんどん話してて楽しく なりました。また次回も聞いていただければなというふうに思います。これからいろんなキャラクターが出てくると思いますのでぜひお楽しみください。飛騨高山店飛騨店ヒッツミーアップ、それではまた来週、飛騨店の庄川さくらこと岩波亜子でした。バイバーイ。